本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書11章9節から13節です。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に、魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。してみると、あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。アーメン。創世記18章はアブラハムがソドムとゴモラのために捧げた祈りについて証言しています。神様は2人の天使と共にアブラハムに現れて、1年後息子が生まれると約束してくださいました。その後神様はアブラハムにソドムとゴモラを滅ぼすと言われました。ソドムとゴモラは神様に背き、信心を持たない人は究極的にどうなるかを見せるサンプルなようなものです。神様の思わぬ御言葉にアブラハムは、あなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいたら、彼らのためにお許しにはならないのですかと申し上げました。50人の正しいものを見つけたら許すという神様の御言葉を聞いて、また申し上げました。私はチリや灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや50人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにその町をお許しにならないのですか。神様が答えられました。滅ぼすまい、もしそこに私が45人を見つけたら。そのように40人、30人、20人となりました。そこでアブラハムはこのように申し上げました。創世記18章32節です。彼はまた言った。主よ、どうかお怒りにならないで、今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた。滅ぼすまい、その10人のために。韓国語の聖書では、そこに10人見つかるかもしれませんの後にどうなさいますかが小さい文字で書かれています。この小さい文字はギリシャ語の聖書やヘブライ語の聖書にはありませんが、文脈上入れるのが自然であるとか理解されやすいとかで付け加えた言葉です。すなわちアブラハムは、主よ、どうかお怒りにならないで、今一度だけ私に言わせてください、もしやそこに10人見つかるかもしれませんまで言って、ずうずうしいにも程がある、これ以上は無理だと考えたのか、あるいは感情が激しくなってそれ以上は求められなかったのかは知りませんが、アブラハムはそれ以上祈りを続けませんでした。アブラハムの祈りが私たちの心に響く理由は、その祈りが自分のためではなく他人のための祈りであるからです。アブラハムはヘブロンに住んでいます。おいのロトは約30キロ離れたソドムに住んでいます。当時ソドムがヘブロンよりずっと裕福な都市でした。それにアブラハムの家畜を飼う牧者たちとロトの家畜を飼う牧者たちの間で、もっと良い牧草地を占めようと争うこともありました。すなわちアブラハムとロトの間に 経済的な理由で確執があったのです。それで彼らが互いに別れる時に、アブラハムがロトに、もしあなたが左に行けば私は右に行こう、もしあなたが右に行けば私は左に行こうと言いました。その時ロトは自分より目上の人であると同時に、保護者であり資産を蓄えさせてくれたおじさんに先に選択するように譲ることが当然であるように思います。しかしロトはそうすることなく、自分の目で良いと判断されるソドムとゴモラ地域に移動しました。ソドムとゴモラ地域は牧畜に必要な水が豊かだったので、ロトには神様の園、エデンの園のように思われ、当時世界最大の帝国であると同時に穀倉地帯であったエジプトと同様に思えました。ですからソドムとゴモラを滅ぼすという神様の御言葉に、アブラハムは正義は勝つ、悪は滅びるのようなことを思ったり、ざまみろとか言ったりすることもできたはずです。しかしアブラハムはそうしませんでした。ロトが住んでいるソドムのためのアブラハムの祈りはとても切実でした。アブラハムの祈りが私たちの心に響くもう一つの理由は、彼は神様がどのようなお方なのかを知っているからです。神様がアブラハムにソドムとゴモラの罪のための叫びが非常に大きいと言われると、アブラハムは主は正しいものと悪いものを一緒に滅ぼし尽くされるのですかと聞きました。アブラハムは神様は神様と正しい関係を結んで暮らす神様の民を最後まで守るお方であることを知っており、また信じていたからでした。それで彼は正しい者50人から10人まで減らしながら祈ることができました。信仰生活において神様を知っていることはとても重要なことです。イスラエルの子孫たちは神様の全面的な恵みでエジプトでの400年間の奴隷生活を終わらせ、40年間の荒野生活を経て約束の地に到着しました。どれほど感激したことでしょうか。そしてどんなに神様に感謝したでしょうか。しかし彼らはそこで異邦人たちと変わらない人生を送りました。それでその時代を自分の考え通りに行った時代と言います。獅子時代の価値判断の基準は自分の考え、すなわち自分の目でした。その時代がそうであった理由を詩式2章10節はこのように明かしています。その同世代の者も皆その先祖のもとに集められたが、彼らの後に主を知らず、また主がイスラエルのためにされた技も知らない他の世代が起こった。航海を割り、マナを与え、岩から水を出し、ヨルダン川を乾かし、エリコの城を崩された神様の御業を見た人々はすべて死にました。ところで彼らは彼らの子孫たちに神様の恵み、神様の御業を教えませんでした。それで神様がどのようなお方なのか、神様がどのような御業を行ったのかを知らない人々がカナンの地で住むようになると、光の園になるはずだった約束の地が闇の園になってしまいました。 それで信仰生活において神様を正しく知ることより重要なものはありません。旅行などに行くと韓国では知っているくらいにしか見えないと言ったりしますが、それだけではなく本を読んでも知っているくらいにしか見えません。それだけでなく他人の言うことも知っているくらいにしか聞こえません。何よりも価値がある知識は神様を知ることです。神様を知っているくらいにだけ神様を信頼するからです。イエス様はヨハネの福音書17章3節で永遠の命についてこのようにおっしゃいました。その永遠の命とは、彼らが唯一の真の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。永遠の命とは、神様を知ることであり、イエス・キリストを知ることであると言われています。これは深い付き合いと人格的な分かち合いを通じての知識です。皆さんは、ソン・フンミン選手とキム・ヨナ選手のことをご存知ですか？イギリスプレミアリーグ、トッテナムのフォワードと、冬季オリンピックの金メダルと銀メダルを取り、出場したすべての大会を3位以内に収めたオールポディウムに輝く選手のような情報を知っていることは、聖書でいう知るの意味ではありません。私がその人についてよく知っているけど、彼はそんな人ではないのように使われている知るの意味です。一人を知っているということは、その人の人格、人となり、性格、習慣、価値観などを知っていることを意味します。すなわち、知るということは人格的な付き合いがある状態を意味する言葉です。永遠の命というのは、神様との正しい付き合いであり、イエス・キリストとの人格的な付き合いです。このような知識のない人は、毎週教会に出席して礼拝を捧げても迷信的な信仰から抜けることが難しいです。そのため、信じないものではなく、クリスチャンが占い師を訪ねるとしたら、その方は神様を正しく、そして深く知らない方でしょう。神様を正しく知っていたら占い師を訪ねるはずがないからです。それで信仰生活において神様を正しく知ることより重要なものはありません。神様を知っているくらいにだけ神様を信頼し、神様を知っているくらいだけ神様の御業を見ます。今日の本文は、神様がどのようなお方なのかを詳しく紹介しています。9節10節がこのように証言しています。私はあなた方に言います。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であっても、求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。先週、私たちはイエス様が弟子たちに主の祈りを教えた後に言われた御言葉において、ある人、2友が夜遅く訪ねてきた友達1友にもてなすパンを求めるために、隣に住んでいる友達3友の家の戸を叩いた話について詳しく検討しました。3友が友情ではパンをあげることはなくても、ずっとねだり続けたらあげるだろうという内容でした。韓国教会でこの本文はいわゆる強制祈祷、強い祈りの根拠として使用されたりしました。しかし、イエス様がその御言葉を言われたのは、 強く強く祈りを捧げることを強調するためではなく、神様は真夜中だからといって起きてパンをあげることを拒んで言い訳をする人々とは違うということを教えるためでした。一般的に今日の本文9節10節も強く強く祈るその根拠となる苦節の聖句の一つです。それで熱心に祈ることを心に決めるようにと求めなさい、探しなさい、叩きなさいという御言葉を記憶するようにと言います。求めなさい、探しなさい、叩きなさいを英語にすれば Ask, Seek, Knock です。この単語の頭のアルファベットを合わせて単語を作ると ASK 求めなさいになります。それで熱心に求めるのがどんなに重要であるかを説明するのを聞いたことがあります。しかし本文の御言葉をそのような意味で理解するために聞かせた御言葉ではありません。それなら祈る必要がないというお話ですかと聞き返す方がいらっしゃるかもしれませんが、それは違います。祈らなければなりません。神様は私たちと共に暮らし、私たちと付き合うことを願っておられるお方です。それは何かを与えたり受けたりすることよりずっと大事です。もし神様が私たちの切実な祈りの課題に応えてくださったと仮定しましょう。その時ある人は、神様は私たちが祈れば聞いてくださるのか、これからもっと神様に祈る人生を生きようと考え、またある人は創造主である神様が私たちのように情けない被造物にも関心を持っておられて、私たちの祈りを切り捨てずに私たちの人生を考えておられるのか、これからは私はもっと神様に仕えながら生きようと考えたら、二人の中で誰がもっと神様と親密に付き合い、神様と同行する人生を生きるのでしょうか。言うまでもなく後者の方です。家庭でも親子の間に親密な付き合いではなく、何かを与えるかもらうかの関係だけならとても悲劇的です。息子が夜テーブルの上に、お父さん12月分のお小遣い10万ウォンテーブルの上に置いてください、12月は年末でいろいろあるから5万ウォンほど増やしてくれてもいいですよ、パパ大好きだよと書いたメモを置き、それを読んだ父親がテーブルの上にお小遣いを置くと、朝息子がそのお金を持っていく家庭や、娘がお母さん来週の金曜日に学校に来てくださるようにと担任の先生に言われたよ、だから忘れずに行ってね、ママ大好き、追伸、あまり心配することはないと思うよと書いておき、それを読んだ母親が、金曜日に学校に行くのだったらまともな家庭とは言いにくいでしょう。もし父親がそのメモを読んだら、息子にどうしてお金がもっと必要なのか、買いたいものは何なのかを聞くことが当たり前で、母親もそのメモを読んだ後に娘に学校で何があったのか、間違ったことはしていないのか聞くことが当たり前です。いや、お互い親密で人格的に優れた家庭はそのようにメモだけで話すことはありません。また自分の要求だけを言うこともありません。神様をお父さんと呼ぶようにと教えたイエス様がこの御言葉を話されたことは、それほど神様は私たちと親密に付き合いたいということです。私はあなたたちが他の人々ではなく私に求めてほしい、 また他のところではなく私から探してほしい。そして他の家の戸を叩かずに私の家の戸を叩いてほしい。と言われているのです。これは子供が問題を抱えて頭を垂れている、うなだれていることを親がすべて知っていて、解決策もあって、話すだけで解決できるものを子供が親に話していないのと同じです。抱えている問題を解決するために、この人、あの人を探し回りながら、助けを求めてあちこち歩き回って解決方法を模索します。さらには迷信や他の宗教も探します。ところでいざ解決してくれる親には何も言いません。その時の親の心境がどうでしょうか。その親の心を限りなく拡大すると神様の心になります。続いて11節12節はこのように証言しています。あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょう。私は幼い頃海辺の町で住んでいましたので網をかけて魚を取ることをたびたび見ていました。たまには漁師である友達の父親について船に乗って遠くに出て魚を取ることも見たりしました。人々が小さな船ボートに網を積んで海に出て丸く網をかけた後浜辺で多くの人々が網の縄を繰り上げました。引き上げました。そしたらその網の中にはこのシロ、ボラのような魚がいるだけではありませんでした。もちろん魚が最も多かったのですが空き瓶、空き缶、履物なども一緒についてくることを見たりしました。ガリラヤ湖で漁師たちが網をかけたり投げたりすると魚だけが取られるのではなく時々ユダヤ人たちは汚れているから食べないだけでなく危険である水蛇が取られることがありました。ところで漁師の父親を持つ息子がパパ焼いて食べたいから魚一匹くださいというのに父親がほら代わりに蛇でも焼いて食べなさいという父親はいないとイエス様は言われています。そしてサソリは身を丸くするとその形がまるで卵のようになります。またパパお腹が空いた煮て食べたいから卵一つだけくださいという息子に代わりにここにサソリがいるよサソリでも煮て食べなさいという父親がいたらその父親はサソリをザリガニにでも勘違いしているのでしょう。イエス様はそのような父親はいないと言われています。マタイの福音書7章を読むと今日の本文と似ている内容が出ますがこのような御言葉があります。あなた方も自分の子がパンをくださいという時に誰が石を与えるでしょう。パレスチナにある小さくて丸い石灰岩はその形がちょうどモーニングパンのようになっています。それで悪魔が40日間断食したイエス様を誘惑するときに外見が似ている石を刺してパンに変えるように言ったのです。息子が父親にパパパン一つくださいというときにまともな父親ならほら石をパンだと考えて食べろとは言わないということです。続いてイエス様はこのように言われています。13節の前半部がこのように証言しています。 してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。この御言葉をもう少し詳しく説明しますと、このような意味です。あなた方も幼い頃から今までは悪さばかりして良いことには何ら関心もない人でも子供には良いものを与えるのではないか。たとえ親が盗みを働いて子供を食わして生きても、子供に自分の後を継いで泥棒になるように言っている親は誰もいません。親がどんなに良い職業を持っていても、親は子供に自分より良い職業を持ってもっと良い人生を生きろと言うでしょう。自分くらいになりなさいとは言いません。子供が親を超えるときに親が喜ぶのが人間だからです。まともな親なら子供が認知しようが しまいが良いものを与えようとします。私たちが親になってから初めて幼い頃、親がどうして魚を食べるときに必ず頭だけを食べるのか、豚肉、牛肉を食べるときも肉が最も少なくついた部分を選んで食べるのか、果物も最も古くなったもの、最も傷んだものから食べるのか、それを悟るようになりませんか。ところで13節は焦点が前半の部分ではなく後半部分にあります。13節の後半の部分がこのように証言しています。とすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。この部分をマタイの福音書7章11節はこのように証言しています。してみるとあなた方は悪いものではあっても自分の子供には良いもとを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天におられるあなた方の父がどうして求める者たちに良いものを下さらないことがありましょう。この二つの御言葉を共に整理するとこのようになります。仮に悪い親だとしても子供に最も良いものを与えるのに、なおのこと善良な神様がどうして自分の子供に良いものを与えないだろうか。神様がその子供に与えられる最も良いものが聖霊であるです。聖父、聖なる父なる神、子なる神、聖霊は三位一体の神様です。ですから聖霊を下さるということは父なる神様、子なる神様を下さるということです。1980年代イギリス炭鉱村を背景とするリトルダンサーという映画があります。11歳の主人公ビリーにはストライキ中の炭鉱村で働く兄と父、認知症を患っている祖母がいます。ビリーは父親の願い通りにボクシング道場に通っています。ある日ボクシング道場をバレエを学ぶ人々と一緒に使用することになりました。その日がビリーの人生のターニングポイントになりました。ビリーはだんだんバレエにはまっていきましたが、ビリーには障害物がありました。父親はビリーに男はサッカーやボクシング、レスリングをするべきであってバレエはするべきではないと強く反対しました。そしてバレエをすることは費用がたくさんかかりました。ビリーが自分の意思を強く打ち明けてみましたが、父親は首を横に振りながら、今からはバレエはもちろんボクシングも忘れて家で祖母の面倒を見るようにと言いました。バレエの先生はビリーの家まで訪ねてきて、ビリーをロイヤルバレエスクールのオーディションを受けるに送るべきであると強く言いましたが、父親と兄は受け入れませんでした。しかし結局 バレエへのビリーの情熱を阻止することができないことが分かり、バレエの先生を訪ねてビリーのことを頼みました。そして翌日、お金のためにストライキ中の仲間から抜け出て仕事に行くバスに乗りました。多くの人々は裏切りと皮肉を浴びせました。ビリーの兄も父親に、お父さん、今諦めてはいけません、それでは今までの苦労が水の泡となります、と言いながら強く反対しました。しかし父親は揺るぎませんでした。これはビリーのためなのだと言いました。それだけでなく、大事に保管していた妻のジュエリーも、妻の宝石も質屋に預けました。ついにビリーがバレエ学校に行くバスに乗るとき、父親と兄は炭鉱に降りるエレベーターに乗ります。時が過ぎて大人のバレリーノになったビリーが公演をする日、父親と兄は公演場を訪ねて、公演関係者にビリー・エリオットに家族がここにいると伝えてくださいと言い、ビリーが公演を始めるとともに映画は幕を閉じます。父親は息子がバレエが好きで、バレエに才能があるということが分かり、自分が与えられる最も良いものを与えました。鉱山の仲間たちが裏切り者とあざけっても、父親の心は息子に向いていました。そして長い間持っていた結婚の宝石も惜しまずに全て売りました。そして息子の学費をもう稼ぐために炭鉱に降りるエレベーターに乗ることも躊躇しませんでした。このように限界を持つ父親もこのようにできるのなら、なおのこと創造主であらせられる神様はどうでしょうか。神様の心はいつも私たちに向いています。ただ私たちが神様の心が私たちに向いていないと考えているだけです。今日は主の聖誕をたたえて再臨を待ち望む太公節の2週目です。神様の心が私たちに向いておられることを決して否定できない証拠がクリスマスです。神様の心は私たちに向いていないという、どのようなざわめきもない。また神様は私たちを愛していないという大声も、神様が私たちの人生を導かないのではないかという愚痴も、すべて赤子のイエス様の降臨の前でなくなります。神様は最も良いものである聖霊を、イエス様を私たちにくださる方、お方です。他の良いものはどうしてくださらないことがありましょうか。私たちのために、私たちの考えと計画よりももっと素敵なものをどうして持っておられないでしょうか。この神様を信じましょう。このお方がまさに私たちのお父さんです。これを受け入れる瞬間から、神様が心と思いを尽くして植えてくださった私たちの人生の場に、神聖なる聖誕の光が、そして神様がもたらしてくださる新しさがいっぱいになるでしょう。お祈りいたしましょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。このようにおっしゃった 父なる神様、正しい親は持っているものをすべて、いや自分の命まで子供に与えようとします。私たちのように自分のことしか知らず、情けない存在も子供に最も良いものを与えようとして、最善の環境を作ろうとします。なおのこと神様がどのようにしてくださるでしょうか。私たち皆のために赤ん坊のイエス様を送ってくださるだけでなく、その息子と共に私たちに全てのものをくださるとおっしゃる神様の宣言を完全に信じる子供になるようにしてください。神様を私のお父さんと信じると数え切れず告白しましたが、神様はいくら求めてもよくお与えにならないお方であり、いくら探してみても見えないお方であり、戸が壊れるように叩いても体たきに終わるお方であると考えた私たちの過ちを許してください。太公節の2週目を迎え、植えてくださった人生の場にイエス・キリストを送ってくださった神様をお父さんとして使い、そのお父さんの子供らしく生きていくようにしてください。また私たちの真実な人生を通じて、この地上にもっと多くの人々が神様の子供になることを見るようにしてくださり、命の御業が開かれることを日々見るようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。